マタイによる主イエス・キリストの受難。
その時イエスは総督の前に立たれて、総督がイエスに尋問した。
お前がユダヤ人の王なのか。
イエスは言われた。
それはあなたが言っていることです。
祭司長たちや長老たちから訴えられている場合は、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは言った。
あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのか。
それでもどんな答えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思った。ところで祭りのためを説く総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバ・イエスという評判の囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。
どちらを釈放してほしいのか、バラバ・イエスか、それともメシアと言われるんですか。
人々がイエスを引き渡したとは妬みのためだと分かっていたからである。一方ピラトが裁判の席についている時に妻が出てくるが、
あの正しい人に関係しないでください。その人のことで私は昨夜夢でついに苦しめられました。
しかし祭司たちや長老たちはバラバを釈放してイエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得した。そこで総督が言った。
二人のうちどちらを釈放してほしいのか。
人々は言った。
バラバ。
ピラトが言った。
ではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいか。
皆は言った。
十字架です。
ピラトは言った。
一体どんな悪事を働いたというのか。
群衆はますます激しく叫び続ける。
十字架です。
ピラトはそれ以上言っても無駄なくなった。かえって騒動が起こりそうなのに水を飲んでこさせて群衆の前に手を洗っていた。
この人の血について私には責任がない。お前たちの問題だ。
民はこぞって答えた。
その血の責任は我々です。
そこでピラトはバラバを釈放しイエスを打ち抜いてから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて舞台がイエスの周りに流された。そしてイエスの着ているものを取ると赤いライオンを着せ、茨や冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせてその前にひざまずき侮辱していた。
ユダヤ人の王を漫才。
また唾を吐きかけ足の棒を取り上げて頭を叩き続けた。このようにイエスを侮辱した挙句、街灯を脱がせて元の服を着せて十字架につけるために引いていた。兵士たちを出て行くとシモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴダというところ、すなわち最高峰の場所に着くと苦いものを混ぜた葡萄酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人のイエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の子供が、一人は右に、もう一人は左に十字架につけられていた。 そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを殺し切れていった。
神殿を打ち倒し三日で建てるのに神の子なら自分を救ってみろ。そして十字架から降りてくる。
同じように祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。
他人は救ったのに自分は救えない。イスラエルの子よ、今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心なら今すぐ救ってもらえ。私は神の御だと言っていたんだ。
一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを殺しきた。さて、昼の十二時間、全地は暗くなり、それが三時まで続いた。三時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。
エリエリ、レマ・サバクタニ。
これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、
この人はエリアを呼んでいる、
というものもいた。そのうちの一人は、すぐに走り寄り、海面を飛んで水分同士を呼びません。足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、
待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていよう。
しかしイエスは再び大声で叫んで息を引き取られた。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そして、イエスの復活の後、墓から出てきて、聖なる宮に入り、多くの人々に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろな出来事を見て、非常に恐れていた。
本当にこの人は神の子だった。
どうぞお座りください。まあ今日は受難の手術にあたり、まあこれからですね、まあ1週間この聖週間、まあイエス様の受難をまさしく祝い、まあそれを思い起こす日に入っていきます。で、今日は長い受難物語が朗読されました。まあ、受難の手術、受難というのは、まあ、この難しさを受けるというふうに、まあ、漢字で書いてありますけれども、まあ、実際のところそれは私たちにとっても一つの大きなやっぱり問いだと思います。それは何かというと、まあ、自分自身のあるいは自分の周りにある、まあ、苦しみや悩みや難しいこと、まあ、それをどう受け取っていくかということですね。まあ、小さな問題あるいは非常に大きな問題を抱えている方がおられるかもしれない。でも私たちがこの受難物語を朗読してそれを味わうということは、私たち自身、自分自身にある苦しみや悩みをこのどう受け止めていくのか、まあ、それを何かヒントのようなものが書かれているのではないかというふうに思います。私たちが苦しむ前に誰が苦しんでおられたのか、イエス様が苦しんでおられたという事実が はっきりと存在しているわけですね。だから私たちはただ自分が苦しんでいるのではなくて、私たちの苦しみのその以前から、私たちが悩む以前から、主が苦しみ、主が悩みで、主が苦しみの中で亡くなられた、まあ、そこから私たちは自分自身の今を受け止めていくことができるのではないかというふうに思います。この四旬節前ぐらいからだったと思いますが、ご覧になった方も多いと思いますが、遠藤周作の沈黙というのが映画化されて、スコセッシ監督ですね、イタリア系アメリカ人、カトリックの方で、他にも宗教画を撮っておられる人ですけれども、もともと神学生だったみたいですね。だから神父になろうとも思ったことがあるみたいで、だからカトリックの信仰のことがよく分かった上で、そして遠藤周作のことがよく分かった上で、沈黙という映画を作って、ご覧になった方も多いと思います。それについてどういう感想を抱いたか、一人一人それは違うでしょうけれども、映画も結局のところは、何を私たちに問いかけているのか、結局信仰を持ってどう自分自身の苦しみを受け止めていくかということになるのかもしれない。今日着ているこの、カズラはですね、皆さんで、このマークが何のマークなのかちょっと分かる方もおられるかもしれない。高山右近の列伏式で配られた、あそこでお祝いしたカズラですね。大いなる苦しみがあった時に、高山右近のようにそれをもう見事に受け止めて、そして生涯を信仰に貫く、そういう強い人も確かにおられる。それも私たちの中に模範になると思います。でもその一方で、沈黙の中で描かれている、最後は転んでしまう神父さんとか、あるいは吉次郎とかですね、弱い、登場人物とか、そのような人たちもやはりいるのも、事実だろうと思います。この四旬節で、ある時だったんですけど、ちょっとあんま体が丈夫じゃないので、病院のようなところに行って、ちょっと治療のベッドでちょっと寝ててですね、治療を受けてたことがあったんですが、その時治療を受けながら、それは個人的な自分の主観的なことですが、沈黙の映画のことを思い出して、あ、自分はやっぱり吉次郎だなっていうことを非常に強く、その時なんか深く何か悟らされたような気持ちになってですね、やっぱり自分は本当に弱い存在で、イエス様に、殉教者のように 100% ついていけないですけど、失敗しながら、あるいは弱さを抱えながら、でもイエス様に従っていきたいと思っていることも、事実である、そのようなものであるということを、その映画を見て1ヶ月ぐらい後に何かはっきりと自分の中で自覚したようなことがやっぱりあったですけれども、受難物語も結局そうだと思います。たくさんの登場人物が出てきますが、ある時はそれが自分だと思うことがやっぱりあるでしょう。ペトロのように、否んでしまったり、甚だしい場合ユダのように裏切ってしまうことがあるかもしれない、他の弟子に逃げてしまうことになることがあるかもしれない、あるいは、キレネのシモンのようにいやいやでも十字架を担がざるを得ないようなことになることがあるかもしれない、あるいは絶望的な気持ちでイエス様のようにですね、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかというふうに言わざるを得ないこともあるかもしれない。でも全てがイエス様とイエス様の周りの人が経験したこととして受難物語として記されているわけですね。だからこそ私たちは、ある時は強く、ある時は弱く、ある時はちょっと絶望的で、ある時は前向きで、この登場人物の誰かに自分を置き換えて、やはり苦しみを受け止めながらそれを乗り越えていく信仰生活を歩めるのではないかと思いますね。で、大きな失敗がしたとしても許しの責任もちゃんとありますから、私たちにはまた立ち直ってイエスと共に歩んでいく道が示されている。この受難物語は私たちの生き方の一つのモデルというか メッセージというか支えになっている。それはイエス様が苦しめられたという事実から出発しているわけですね。私たちがいつも、まあ、大きいか小さいか苦しみを受け取るときに、あれ苦しみと共に歩むときに、このイエス様の受難物語を思い起こしましょう。イエス様が苦しまれたこと、それによって多くの人々がいろいろな反応をしたということ、それを思い起こしながら自分自身の今のあるいはこれからの苦しみや悩みをしっかり受け止めて、そしてそれを乗り越える力も主が与えてくださいますから、復活に向かって私たちも一歩一歩歩んでいけるようにですね、共に祈りを捧げましょう。